郎の朝活。
この番組は笑顔と元気あふれる医療グループオルソグループ、勉強効率化に精神集中をサポート、シンプル瞑想をお届けするセルパワー、コミュニケーションで人と社会を豊かにするケーズインターナショナルの提供でお送りいたします。
おはようございます。オーラボ代表の竹岡でございます。オーラボは2021年1月に営利活動法人として設立をいたしました。昨年に一般社団法人といたしました。次世代を創生していく人材、こういう人たちに交流の場を提供していきたい、セミナーなどを開催して学びと啓発の場としていきたいということで作り上げてまいりました。すでに交流会セミナーを約10回にわたって開催するなど場を作ってまいりました。そしてこの活動に賛同していただく皆様の会費、そしてセミナー交流会での収益金を次世代のために活動して頑張っておられる団体への支援金とさせていただいております。今朝は先週に続きまして新進気鋭の女性起業家として活躍をされておりますケーズインターナショナルの島田社長にお越しいただきました。おはようございます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いします。
先週は起業されたお話、社長になりたかったということをお伺いして、その社長になるためにいろんなご努力もされたというお話をお伺いしたんですけれども、まあ多言語サービスであるとかいろいろ工夫をされてるんですけど、やはり言葉っていうのは非常に難しいというか、コミュニケーションの非常にツールなんだけども、外国語のを日本語にする、日本語を外国にして、それでコミュニケーションしていくんですけど、そのあたりのご苦労っていうのは、なんか、専門家として、なんか感じておられるところございますか？
そうですね。私も通訳目指してたもので、スキルを目指す、英語がね、すぐ出るようにとか、人の言ったことをちゃんと通訳すると、そういったものは、もう大体、もうできるようになってるんですけれども、そして自分も、英語で喋るときは、日本語で喋るとは違って、結構論理的に、パッパッパッと、起承転結で言ってると、そういうような、喋るときによって、人格が自分には変わって、出たんです。変わってると、いけるぞと思ってたんですけれども、だんだんこう社員とかもね、外国人を雇うようになってきたら、日本、逆にですね、その人たちが日本語ベラベラベラベラ喋るので、私も日本語でこうずっと喋ってると、ちゃんと言ってることが通じてないというか、通じてるのは通じてる、
日本語なのにシーンが通じてないって、こんな感じですか？
そうですね。言葉は通じてるのに、頭の中は自分の、例えば中国だったら中国なんですよね。これが全然違うものだなって、もう最近分かって、私はもう自分 もう本当は日本のマインドでずっと喋ってたんだっていうのを、
なるほどね、
はい、
やはりそのコミュニケーションする道具としてのこう言葉と、分かり合える言葉っていうのは違うところがあるということですね。
そうですね。文化をもっともっと知らないと本当に分かることではないと。
なるほどね。やっぱ文化っていうのはそのあたり非常に大きな要素にだんだんなってくるっていうことですね。
そうですね。ですので、これからまたいろんな外国の方が日本に来られる、住んで働かれるとなった時に、いろんな問題が起こるのだろうと。
我々その通訳さんに通訳していただくと非常にやりやすいというか、会話をやりやすいんですけども、通訳をやる方は通訳をやる方でそういうご苦労があるということですね。
そうですね、はい。
最近は通訳機とか翻訳機とかあって、非常に簡単にできるということもあるんですけども、やはり外国語を学びたいとか通訳さんを目指したいという方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、島田社長のご経験から、そういう方はやはり、どういうところからも勉強したらいいというふうに、もし助言されるという方はございますでしょうかね。
そうですね、最近ね、もう通訳になりたいっていう数自体は減ってきています。
減ってるんですか？
はい。 あの、うん、翻訳機や何かやるので、で、まあ、海外に行きたくもないという方たちも多くなってるんですけども、うんうんうん、でもそれでも一定の数はあの語学を使った仕事をしたいとみんな言うんですけども、そのみんな語学だけを高めることをしてその後何をしたいっていうのがないんですね。でそこで迷い子になってる人が多いと。
ああ勉強はしたけれども、次何をするのかと。
そう、そのツールを使ってどうするのか、英語というツールを、
だからその何をしたいかっていうのも求めないといけないということですか。
そうですね、はい。
まあ、我々の時代であれば、まあ、英語を喋れないと会社、まあ、商社なんかは入れないし、入っても活躍できないから英語を勉強しておこうと、まあ、そういう意図はあって、別にその、言語がある、まあ、言葉ある意味で通訳をするわけじゃないんだけど、道具としてはいるよねっていう感じであったんですけど、例えば英文科行っておられる方とかであれば、そうなかなか難しいですよね、何をやろうかっていうのは。
そうなんです、ここだけをこう磨こうとすると、その次にあるものは何でしょうかと、
やっぱりその一つはやっぱり通訳さんということになるわけですよね。
そうですね、あでもだいぶ努力がいるので、みんながみんななれないので、
なんかすっごくハードなことを聞いてますね、僕は。
そうです、もう同時通訳なんていうのは2名体制で15分ごとに交代してやってるんですね、会議で、それくらい集中力がいる。
確かにそうだと。僕もあの合弁会社やってたんで、アメリカので、もうあの初め英語でばっかりやってたんだけど、時間かかるんですよ、両方が。
そうですね、
それでもう同時通訳さん雇ってやってたんです。確かにおっしゃるように15分ごとに変えないともう全然もう疲れちゃうということと、それから業務内容を分かってないとなかなか通訳さんも大変みたいですよね。
そうですね、はい。
まあ、そういう意味じゃ通訳業っていうのはすごい勉強しないといけない。
そうなんです、
お仕事ですよね。
あ、みんなうちの通訳とかでもずっと勉強してます。
あ、そうですか。それはやはり例えば国際会議とか受けられると、やっぱその分野のお勉強やっぱりこう集中してされるということになるんですか。
そうですね、資料をいただくので、それをもう何遍も何遍も読み込んで、という感じですね。
さあ資料を読んで、それは日本語と英語両方ですよね。
日本語しかないところもあった
り。あるんですか。そんな場合どうする。まあ、英語はあなたがついプロでしょっていう感じになっちゃうんですか。
そうです、自分でこう英語で書いて、その日本語で、
日本語、そのそういうまあ国際会議とか、まあ、あの大阪はあんまりないって言うんですけど、そのあたり大阪でも結構されてるんですか、国際会議っていうのは。
そうですね、今あのオンラインになってきてるので、オンラインで、あのオンラインの国際会議なので、あのどこからでも。
ああそうか、場所があんまり関係ないんですね。です、通訳さんもそういう意味じゃオンラインでやれると。
そうです。
ああなるほど、それ非常に便利になりましたね、そういうと。
そうですね、
そのオンラインということであると、当然ながらコロナっていうのがコロナになったんでオンラインがすごく増えたじゃないですか。
そうなんです。
そのコロナの影響っていうのはなんかすごなんか結構終わりになったんですか。
そうですね、2020年の1月、
そうですよね、
あのあと、もうシャットアウトされて、貿易もなくなったので、物の移動もなくなったので、まあ通訳、人が来なくなったので、まず通訳なくなって、移動もなくなったので翻訳もなくなったんですよ。もう閑古鳥がカンカンカンカンなってて大丈夫かなと。
そう、全部ストップしちゃったんですね。
そう、半年ぐらいストップしてて。
あ、大変でしたね。
そうなんです。
その間はどうされたんですか。
まあ私たちはあの人材派遣とかもやってますので、そちらでまず、まあ、ちょっとそっちの方が伸びたので、あの、まあ、そこで。
あ、なるほど、はい、通訳業とそれと人材派遣とか、そういう仕事もされて、まあ、両方ともが人材の関係ですよね。人材派遣っていうと、まあ、特定の職種だとか事務職だとかあるんです。なんか特定の職種の人材を派遣をされてるんですか。
そうですね、翻訳者とか、あの貿易とか、まあ、語学に関係する人材です。
なるほど。そういった方のニーズってまだまだ大きいんでしょうね。
そうですね、あります、たくさん、
最近あの人材採用難とかいうことがよく言われますよね、あれの、あの関係の会社の方も とにかく人が取れへん、取れないんだっておっしゃってますけど、そのあたりの影響っていうのは島田社長のところのお仕事にも関係してくるんでしょうか。
そうですね、うん、あの一般事務とか営業事務を欲しいというお客、うん、あの取引先とかにはなかなかちょっと提供できないんですけれども、うん、まあ、私たちは語学が得意なので、うん、語学がしたい人たちは結構集まれる力がありますので。
あ、なるほどね、
はい、でそういう人たちなら、まあ、強みでいけると、
うん、あ、要はスペシャリティ、語学というスペシャリティを生かした人材、はい、ということなんで、そういう人が欲しいということであれば、はい、あのお客様の要望にも応えられる、はい、ということですか。
はい、
それ以外になんかそういう特殊な分野の人材派遣もされてるんですか。
まあ、ちょっと別なんですけども、うん、あの外国人のモニターのマネージメント、外国人を集めてモニターツアーとか、製品のモニター試験とかに、あの何十人も欲しいっていうのに、あの提供してます。
外国人の方をですか。
そうです。
そう、日本にいらっしゃる方
です。そうです。
あ、そういうその外国人の方のネットワークも作っておられるということです。
そうです、
はい、あ、素晴らしいですね。それどういう、その例えば欧米系の方とかアジア系とか、いろんな方がいらっしゃるんですか。
はい、大体あの欧米系が強いんですけれども、もともとはあの、まあ、あの電化大手電化 メーカーさんから、うん、あのドライヤーを海外に、あのヨーロッパに出したいので、はい、そのヨーロッパの人の髪質をそのドライヤーを使ってあの調べたいと。
ああ、なるほどね。
それを日本でできるなら安いしやってくれるかと。
あ、なるほどね、うん、確かにあのそういうのは、まあ、日本の方と外国の方とやっぱり違うところが当然ありますよね。
はい、
あ、そういうところがスタートですか。
それはね、
やはりいろんなところにポイントが出てくるわけで、やっぱりそういうところはやっぱり起業されて社長さんとしては面白いところではないですか。
まあ、でもそのまだその最初はもう本当全部営業もマネジメントも全部自分だったので、
うんうんうん、
社長っていうあれはなかったんですけども、うん、はい、
しかし、まあ、あの社長もいろいろあって、やっぱり隅々までそうやってやっておられたら、今の事業もこう部下の方とかスタッフやっておられても目が行き届くんじゃないですか。
そうですね、ええ、なんか何来られても全部あの
まあ私が一番強いわみたいな。いや、そのあたりはやはり社長業としては必須のところじゃないかなと思うんですけどね。うん、
そうですね、
これからは、まあ、あのケーズインターナショナルとして、まあ、2006年ですか、設立されて、これからこういう会社にしていこうとか、こういう事業をやってみたいとか、あ、そういう夢っていうか目標とかお聞かせいただけませんか。
まあ、私自身はですね、やっぱ人にポジティブな影響を与える、うんうん、あの存在となっていきたいので、まあ、できる限りの多くの人にこう、ね、プラスの影響を与えてくれるなというような会社になっていければと思ってます。
うんうん、ありがとうございます。やはりあの語学っていうのは我々生活していく上でものすごく言葉っていうのは大切ですし、特に外国の方とは日本語が通じない方の方が多いわけですから、
はい、
そのあたりで通訳されるとか翻訳されるというあの大きな役割をお持ちだと思いますし、そのあたりからまた社会貢献に、
そうですね、
向けて頑張っていただきたいと思います。はい、ぜひあの夢が実現しますように記念申し上げております。はい、どうも2週間ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
失礼いたします。
失礼します。
ラジオ関西防犯キャンペーン。
中国から来ました神戸芸術工科大学の留学生です。神戸は港都市だから風景が綺麗、来てよかったです。せっかく留学に来たので自分自身の安全に気をつけたいです。先輩にストガや盗撮とかのことを聞きます。夜遅く帰らない方がいいです。请大家一定要注意安全。
我が町の安全はあなたから。2月28日火曜日夜8時からは、玉岡薫と笑福亭銀平の日本遺産兵庫の津アカデミー。作家玉岡薫さんの講演と笑福亭銀平さんの落語で日本遺産兵庫の津の歴史に触れる1時間です。お楽しみに。
時刻は間もなく5時30分です。 ここからの30分間は、プレイリストオブハーバーランドの再放送でお楽しみください。